皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月26日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は枠を広げて考えようという話です。この話も前に何回もやったことあると思うんですけども、改めてですね、枠を広げて考えないと物事が何もわからない、何もできない時に来たという感じがするんですね。仕事なんかでもですね、どうもなんか不景気だとかですね、大変だという声は、まあ、あちこちから聞こえます。まあそれは当然ですよね。コロナで大変なことになって、しかもまあ今ドルの基軸通貨体制が終わっちゃったわけですから、実際にはね、それは大変でないはずがないんですけども、その時に今までの自分や業界の常識を超えないと何もわからないんですよね。アメリカが天下り的に世界一であり続けるはずだとか、日本は何かが得意であり続けるはずだとか、自分の会社は何々業が本業であり続けるはずだとか、そういうふうに思ってる間はなかなか答えは出てこないですね。よく縦割りの弊害っていうこと言われますけども、まさにそれは今なんかそんな状況になってきておりまして、なんていうのかな、縦割りで考えてるから枠が広がらないんで、何もわからないという人がほとんどじゃないかと思うんですね。トランプやプーチンなんか見てるとですね、もう政治も経済も司法も軍隊も、民間も全部一体となって動いてる様子よくわかりますよね。あれが本当のなんか横のネットワークなんですね。ロシアなんかはまあ非常にその前から縦の統制が強いとか言われますけども、実際にはですね、それソ連時代の話で、ソ連の時っていうのは本当の協調主義ですから、まあ今の民主党、アメリカ民主党左派のような協調主義者たちなんで、あれはもう縦の統制しかないんですけども、ロシアになるとですね、まあ言ってみればまあシンジケートの世界ですね。シンジケートが横に連絡取りながら運営しているような国ですよね。だからまあ言ってみると日本で言えば戦国時代みたいな状況でね、だからそれ何て言いますかね、上からやたらなことやれば反乱を起こされますしね、だからやっぱりこうお互いその利権を守りながら、お互い利害損得を守りながら、相互不可侵ということを前提にですね、まあ 100% じゃないですけど前提に、平和共存すると。でやっぱ価値観が合わないのがあったらですね、それを排除すると、まあ、そういう関係なんだろうと思いますね。でアメリカの共和党、トランプの側も多分見てると同じような感じがするんですよね。いろんな分野の実力者が集まってますよね、トランプの周りっていうのは。だから結局偉大な仕事っていうか大きな仕事をしようと思ったら、異なる専門、異なる常識を持った人たちを集めないと、ここは答えが出てこないということだと思うんですね。まあ前々からだから日本のこのタコツボ型の人事の問題とかですね、発想の問題って出てきてるわけでありますけども、まあ今だからその業界の常識にとらわれた人間たちが上の方にね、こう居座ってるところというのは、もうそれそのものからしてですね、崩壊する以外に道がないと、まあ擦り切れていっていく以外に道がないと言わざるを得ないですね。でそのさらにこの枠ってなった時ですね、運が枠のうちに入るか入らないかっていうのはすごい重要なことなんですね。ともするとですね、前々から言ってるように確率というものを考える人が最近多いんですよね。これはやっぱりサラリーマンの悪い癖ですね。サラリーマンとか組織の中の人の悪い癖で、人を説得しようという時に確率を持ち出すんですね。論文なんかもいい例ですけども、人を説得しようという時に確率を持ち出すんで、本当に自分でやろうか乗るか反るかっていう時にあまり確率は考えないですよね。確率で絶対いけると思ったってやめとこうと思ったらやめといた方がいいし、これ絶対確率だとうまくいきそうにないと分析出てもいけると思ったらいく、これがまあ実際の姿ですよね。ですからこの運がいい悪いっていうのは、まあそれをまあ天が助けしてくれてると、言い換えても別にいいんですよ。天の助けがあるとかないって言い換えてもいいんですけども、それっていうのもですね、実は自分で本当に責任持って行動しようとするときにはものすごく重要なことなんです。だからいつもそういう、天が味方してくれてるかどうかのこの感性っていうのを密を見てないと、ここが まあ緑なのか信号緑なのか黄色なのか赤なのかってのはここはなんか最初に見るべきとこだよね。大抵ねこうなんかそういうまあなんて言いますか手の助けとか借りなくても大抵うまくいくわけですよ。朝起きるとか夜寝るのもですねその手の助け借りなくてもねまあ自然に起きるし自然に寝ますよね。大抵の仕事はですね、まあ、そういうこと考えないでもうまくいくんですね。だからいちいちそんな手の助けとか言わなくたって仕事になるんですが、まあ、大きな仕事しようと思ったらですね、まあ、方向性はいいにしても今やるべきか後でやるべきかって話あるんですよ。今このタイミングかどうかってところが一番難しくて、まあ、あの仕事ってそうなんですね。タイミング悪いと全部うまくいきませんから、それがだから一番難しいんですよ。今のタイミングか明日のタイミングかみたいな話になるんです。そういうのって天の助けって言いますか運がいいっていうふうに持っていかないと絶対ダメなんで、そういう時っていうのはだからまあ、 あの運の世界にまで枠を広げていかないと多分よく分かんないですね。でそういうふうに考えてきた時ですね、今のこの世界の組織は旧ソ連と同じようにですね、昔のソ連と同じように運を排除して理屈ばっかこれちゃってるから一つも成功しない段階に入ってきたように私は思うんですね。それに社内の手続き組織の手続きが終わったから実行するということをやってるからもいかないんで、いつ実行するかは天が決めることですよね。でだからそれをなんか社内の手続きに合わせてやってると全てうまくいかなくなることってあるんですよね。でですから枠を広げてですね、そのまあ縦型組織やめてね横型に変えていけばいいんですけども、まあその運って言いますかね、その天の声みたいのがわからない人たちが集まって理屈こねる組織作ってるんですよ。天の声とか、まあ、運が分かる人は怖くていられませんから、そんなとこですね、やばいやばいという話になっちゃって逃げ出しちゃいますから、分かんない人たちが集まってるんで、だからまあ言ってみれば衰退したり滅びるのも、まあ、しょうがないですよね。まあ日本だったら永田町霞が関大手町は大抵そうでしょ。永田町霞が関大手町に今運のいい人とか勘の良さそうな人っていませんですよね。そう運のいい人ってあまりいないよね。なんかみんななんか運の悪そうな顔してますよね。月の落ちたような顔してるんじゃないですかみんな。本当月の落ちたような顔してて、ああれやっぱ月落ちとるわいと。だからこう枠を広げる考えるも何もですね、もう枠から出らんなくなっちゃってる人たちだっていう感じ見てて感じがしますよね。反対にプーチンとかトランプ見てると、あれは枠をどんどんどんどんこれから広げていこうという人たちは思うんですよね。まあ、プーチンなんかどんどん世界中に今広げてますよね。よくその日本もブリックスに参加したいしたらどうかとか言いますけども、いやブリックスっていうのは一国ずつ交渉してこの広げる広げないやってますよね。だから別に日本が入りたいからって言ってスタッと入れるもんではなくて、まああの一元さんお断りのなんかクラブみたいなとこでしょ。クラブっていうかまあ料亭とは言いませんけどクラブみたいなとこですよね。だからその入りたいんだって言ったってそれ入れてくれる保証は全くないわけで、そのあたりがだから運の悪い人って分かんないんだよね。あいつらが何考えて何やってるかってとこピンとこないんだよね。要するにお互い目配せして、うん行こうということで入ってるわけでしょ。あれその目配せってのは深い意味があるわけですよ。今の古い関係をどうこれをね片付けて新しい関係にどう持っていくかという非常に複雑で、まあ、大変な作業があるわけで、それをやろうという合意して初めてこれ入れるわけですよね。その意思と、まあ、本当にできそうなのかどうか、そのあたりの、まあ、落としどころですよね。これ見ながらやってるんだと思うんですね。だからプーチンだとかトランプも同じなもんだと思いますよ。これからアメリカ全体に、まあ、トランプ式を広げていくんでしょうから、あれはなんか枠をどんどんどんどん広げていこうという雰囲気な顔してますよね。中国は反対だと思いますね。よくその中国が次の、まあ、世界を動かすとかね、今ロシアは中国に負けてるとか言ってますけど、一体何を見てんだと思いますね。中国共産党なんて言っちゃ悪いけど最初から自分たちで考えてうまくやったことなんか一回もないんじゃないですか。そもそもその中国共産党できてね、厚生省でできて戦う時だって最初ロシアでしょ。ロシアがついて、ソ連ですよ、ソ連がついて上海で革命を起こそうってやってんで失敗して、で山の奥へ逃げたと。 で今度は国民党との戦いだって、日本が国民党と戦ってたわけで、まあ日本の戦いに便乗する形ですよね、あれ。で日本が崩壊した後は、今度は満州から日本の作ったものもらうわけでしょ、あれ。中国共産党の拠点ってのは、ね、経済の拠点は戦後満州でしたから、あれ日本が作ったものをもらっちゃったわけだよね。でそれをやってたら今度食い潰しちゃって、で最初はソ連も助けてたわけだな。まあ今そうですよ、ソ連が助けてるんでしょ、中国のことを。だって毛沢東のとこ何にも分かんないもんさ、あそこさ、何にも分かんない人たちだから、ソ連が助けてましたよね。で今度は毛沢東ソ連気に入らなくなっちゃって、これ話しちゃったらいよいよ何も分かんなくなっちゃって、まあとんでもない飢餓状態になっちゃって、で今度華僑を出してきてね、日本だ中アメリカだ助けて今日になってるわけで、で今度日本を追い出して、でアメリカを追い出したわけでしょう。でほっとくとろくなことないですから、中国はほっとくとろくなことないし何もできないから、まあプーチンが腹話術やってんでしょ、あれ。要するにロシアが全部やるといろいろ問題も起きるしね、やっぱり中国を表に立てて習近平腹話術を動かして、でロシアがやってるわけでしょう。あれ北朝鮮の武器だって中国の武器だって、それは後ろロシアでしょうがな、あれ。それは何もないと思いますよ、中国なんかですね。だから習近平はも当然偽物ですけども、まあ今の中国共産党を見てると枠を広げるなんてことは全くありえないと思いますよね。腹話術に従ってかろうじて息をしてるっていう状況にしか私は見えないですけどね。みんなだからロシアが揃えてあって、そのうちロシア頭くんじゃないかと思うんですね。まああまり昔から仲良くんじゃないし、でしかしそもそもなんていうのかな、こうヨーロッパは全然ダメでしょう。だからこう息吹があるところの方がむしろ国としては少ないんだと思うんですよね。枠を広げて考える息吹って言いますか、そういうなんかエネルギーを持ってる国の方が少ないんじゃないかと思うんですよね。まあ、ロシアの非友好国 G7 だとか、あとまあ日本韓国台湾なんかもう枠の中に閉じ込めちゃってるんでしょう。でアジアも大体どうでしょうか、アメリカとの商売がなくなったらもうこれ大体終わりだよね。アメリカ中国ヨーロッパが自立して自給自足とは言わないけども、今までのような派手な経済活動なんてことはもうできないわけですから、バブル崩壊もあって。そうなったらあなたたちだって自分の目の前の商売しかやってこなかったから何もないでしょう。アジアの東南アジア諸国だって、インドだってですね、それはやっぱり国潰れるときはね、潰れたらかなわないからそれはロシアに助けてもらうでしょうが、あの国は収まりつかないじゃないですか、一つになんかね、一つになんないのがいいとこでもあるんですけども、あれだから本当その本格的なバブル崩壊になったら、それ中にイスラムもあるしね、ヒンズーとイスラムの対決なんてあるわけだから、一つなんかボタンかけ間違うとどうなるかわからないですよね。南米もですね、まあさすがにロシアが行くとね元気出していろいろ言うし、アフリカもロシア行けば元気出して言うし、まあ1960年代のアジアアフリカ地域の独立みたいなね、ああよかったって感じはあるんですけども、枠を広げてる様子はあまりないんですよね。だからとりあえずまあアメリカはもう当てにならない、欧米は当てにならないし、もう帰ったと。いやその後どうするのって言った時に、まあ自分とこの天地を開発するしかないでしょ、自分とこの国の中開発するしかなくて、でもそれってなんかイメージ湧いてるように全然見えないんですけどね。だからなんかやっぱり世界中ですね、枠広がってない国や人の方が私は圧倒的に多いと思いますよ。で通貨なんかもね、よく今から30年ぐらい前はもうソビエト崩壊した段階で金は終わったって言われたんですよね、あれね。で金ってはっきり言ってどんどん生産してましてですね、だから昔からその東京のオリンピックプール2杯半分だとか言われるんですけど、本当はもっとあるんでしょ、あれ。だってどんどんどんどん金生産してますもんね、あれね。でだから金たくさんあるんで増えてきたんでしょ、だから金がね。それで金本位制始めるわけですよ。やっぱりそうですね、金は終わったなんて大嘘のコンコンチキで、ロシアももう始めるし、テキサスも始めますよね。それからジンバブエも始めますよ、デジタル金貨ですよ。まあ金の船に証券みたいなもんだね、船に証券ってのは一番分かりやすいんじゃないかと思うんだね、金本位制っていうのは。もう現物と1対1だと、 金の船荷証券というのが一番わかりやすくて、デジタル金貨ですね。デジタルの部分で船荷証券になってて、その相対にちゃんと金の現物があると、まあ、これが一番確実な金本位制で、まあ、それをだからまあ一対一じゃなくてね、こうまあ少し金の量をまとめてね、集合で持ってるというふうにするともう少し緩和した金本位制なんですが、まあそれはいろんな運用の仕方があるんでしょうけども、あれだってもう一回金本位制に戻るって話だから、歴史は一方的に動くこと、ゴールドからね、あの打艦紙幣から俯瞰紙幣になって、最後デジタル通貨だと一方的にしか考えてないとは全く理解できない話ですよね。ゴールドの船荷証券っていうの世界が戻ってくるわけだから、それもやっぱり相当枠を広げてないと、まあ、分からないことだろうと私は思いますね。金融もだから、まあ、これの原点回帰ってよく言うんですけども、銀行自身がもう難しいんだよね。銀行っていうその業態自身がですね、まあもともと難しくて、あのイギリス貴族の度胸を試すために始めたな部分がありますからね。あの預金を一方的に保証しといて、であとまあ自由裁量でね、投資やって、で金利稼いで元本なくさないようにするって言うんだから、そもそも無理な話だよね。保険も大事なところがあるんですが、保険はほら対数の法則使って、あれこそ確率使ってね、マーケットに分散してるから、まああれは動いてますよね、よほどの変なリスク以外はね。でも預金の方はですね、まあ片っぽで投資信託とかあるんだから、そっちに持っていけばいいんだけども、こっちの方は実は確率じゃないんだよね、相場操縦やってんだよ。要するに事故とかなんかは、まあ中にはそのね、その操作されたもあるんでしょうけど、まあ、基本的には自然界の対数の法則で動いてますよね。でもあれ金融の方は投資信託とかなんか全然そういう風にならないのは、全部相場操縦やってるからですね、あれ。だから相場操縦っていうものを入れたらですね、今の世界の金融なんてはもう全部でたらめ放題でありますよね。だからこんなの取り潰せた話になるわけですね。とあれがいいかこれがいいかじゃなくて、その胴元全体がね、まあ相場操縦やってらですね、そんなもん全部取り潰しになるに決まってますわな、あんなことはですね。ここがだからグローバリストの金の源泉ですからね。やっぱそういうふうに考えた、そういうふうに考えれば、あれなくなって当然だろうなと思いますよね。で、日本だって、要するにイギリスがこける、アメリカがこけるっつったら、そら、幕末から先、あの、桜田門外の変から、後の歴史がもう終わりじゃないですか、これ。桜田門外の変ってのがあってね、幕末にですね。で、その日本は開国に向かってなだれ打って動き始めるわけですよね。あの事件の後からですね。で、それも、英米の言うなりに、まあ、英米に伍して生きていこうと、大陸に出ていくための新しい国づくりっていうことでやってったわけでしょう。まあ大陸に出ていくんでね、英米についてたって言ってもいいですけども、まあそれも終わったわけよ。だって人口減り始めたもん、日本って。だって大陸出ていくのは人口増えていく時代でしょう。だから人口まで考えないと経済や政治の枠組みだって全然わかんないですよね。まあそんな風に考えていくとですね、今なんか教養っていうんでしょうかね、なんか何がどうなってるかっていう幅広い知識と経験ですごく役に立つと思いますよね。もちろん自分一人でそういうことは全部分かんないわけだから、いろいろ分かってる人と一緒に仕事をしたり生活をしていくっていうことが、一緒に勉強していくっていうことはすごく大事なんだと思いますよ。だからそのためにはなんかお山の大使やってちゃダメだね。でですからこの先はある意味で言うと、世界はますます共同体になっていくでしょうね。枠を広げた人同士がみんな集まってきますから、枠を広げていくとお互いね、それぞれの専門分野を尊敬し合いながら、まあ専門分野にこだわらず、お互いに共同体で知恵と行動を出し合うという、専門分野はあくまでも肩書きだよね。肩書きと過去の経験の話なんで、そういうものがまあバックグラウンドとしてありながら、今この問題どう考えてどう行動するという今の話でお互いに共同体組むわけでしょ、横に並んで。これが新しい共同体の作り方ですよね。それがなんかこれから世界の政治や経済を覆っていくという、そういう時代ですよね。共同体ができるからこそ、まさに世界のたまり場ができるからこそ、新しい世界の秩序が生まれていくという、こういう関係だと思うんですね。で、それをだからもう少し総じ形にすれば、経済もそうだし、地域もそうだし、まあ自分の生活もそうだという形になっていくわけで。ですからとにかくですね、ここはですね、枠を広げてね、今までの自分の知識や経験だから収まらないものについてですね、排除してるとそれっきり分かんなくなりますよ。 どんどんそれを取り入れてって、一体何が起きてんだろうか、どういう可能性があるんだろうか、自分の知らないことはここにどれだけあるのかと、あるんだろうかということをいつも考えながら行動していいと思いますね。まあとにかく今ですね、プーチンとトランプがですね、どんどん幕広げてますよ。どんどん幕広げて考えて行動してるから、まああれはしばらく世界を覆っていくでしょうね。で、その中に日本も入ってって、で気がついた人から先にですね、動いていくんだと思います。なかなか壮大な時代だと思いますんでね。まあ皆さん、楽しみながらですね、この世の中を進んでまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、枠を広げて考えようということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。